小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、小沢先生、今週も編集者として作家として子どもの本に深く関わってきた斉藤敦夫さんと小沢先生の対談の模様をお送りしようと思います。先週は児童文学作家としての原体験のお話などをお送りしましたね。
いい話でしたね。
そうでしたね。今週は斉藤敦夫さんが主催されている絵本大学のお話からお聞きください。斉藤さんは絵本大学をされてるんですってね。
そうなんです。ある日、浦和の私の自宅に若い女性たちが 5,6 人いらしたのかな、そのうちに皆さん立ち上がって、ぜひお話したいことがあるから一緒についてきてくれと言われまして、赤ちょうちんに連れて行かれたのです。
はい、
で、何言われるのかなと思ったらあなたは浦和以外のところでは真面目に絵本について、それから児童文学について語ってるらしいけども、どうして地元できちんとそういうことをしないんだと言われまして、やっぱりそういう運動をしてた方々なんでしょうね。ああそうかと思いまして、いくらでもやりますよって言って、それから始まったことなんですけども、でそのことを話していたら、ある教会の幼稚園の広間があって、そこでやりましょうってことになりまして、そこで始めたんです。そしてそこの幼稚園のお母さん方、まあ 5,60 名と、そして市民の方々で来たい方がいらしたらどうぞなんて言ってましたら、小沢さんの会じゃないけれども、やっぱり 7,80 名は軽く集まっちゃって、市民が、それで絵本の本当にいろはから近代の絵本の非常に質の高いものまで、みんなで一緒にだいたい年間50冊はきちんと読んでみましょうってことで、そして条件としてはともかく持って帰って子どもに読んでやって、感想は聞かないで子どもの反応を見ながら、それだけは見てから来てくださいって言ってやって、それでまあお母さん方は一生懸命になって絵本を買っては子どもたちに読んでやって、そして集まってくるもんですから非常に楽しいんですよね。でそのお母さん方のおかげで僕自身も随分教えてもらうこともあるし、それから一応絵本について与えておけばいいってもんじゃなくて、やっぱり質のいいもの、絵も言葉も、それから昔話絵本は特にひどいものもいっぱいありますから、だから両方が整っているもの、会話も良くなければいけないしね、そして絵ももちろん子どもたちのイメージを邪魔しちゃいけないわけですよ、そこまで書かれている絵本って少ないですもんね。
そうなんだよね。
だからそういうものを一生懸命になって選んで、それも子どもたちがもう一回読んでくれと、だいたい30年以上残されてきた絵本ってすごいですよ、やっぱり。そもそも絵本の一番有名な定義って、3代続いたものでないと絵本とは言えないという定義、だから小沢先生の世代、僕らの世代、その次の世代、3代にわたってずっと残ってきたもの、つまり子どもの側から言わせれば、もう一回読んでよってずっと各代につながって言い続けてきた絵本ですね。それがやっぱり古典と言われると同時に質が高いんですよ、やっぱり子どもたちの感受性の価値だと思うんですけどね。だそういうものを選んで一緒になって、お母さんや時々男の人も来るんですけども、一緒に楽しんで、それをどんどん広げていこうという、そういうことをやってるのです。
例えばどんな本なんでしょうか。
それこそ3匹のヤギのガラガラ丼だとか、それからまあ小沢先生の本だとか、赤羽先生の本だとか、それから眠り姫だとか、古典的な大きな株、手袋とかね、そういうものですね。アメリカでは小さいお家だとか、いたずら機関車チューチューだとか、スイスでもハンス・フィッシャーという人の誕生日という絵本だとか、それはもう古典的な、何十年も生き残ってきてるやつですね。
絵本のいろはって何でしょう。
絵本のいろはの、いは絵なんですけどね、絵としてちゃんとしてなければいけない。第一条件、
そうだね、それは賛成だね。
二番目、絵が物語を語っていなければいけない、一枚一枚の額縁の絵じゃいけないわけですよね、ずっと語って、子どもたちにとって絵が重要で、 それを見ながら子供たちは物語をたどっていくわけですよ、うん、お母さんが一生懸命読んでくださってそれだけじゃ足りなくって絵の力も借りていくわけですよね、うん、だから絵が物語っているということ、そうですね、芸術として優れていること、それから絵が物語っていること、うん、この2つがまず何よりも大事ですね、
うんうん、全く賛成だねそれは、
そうなんですよね、
絵がきちんとしてるものね、うん、よくね子供向きに子供が喜ぶだろうとかつってさ、うんと崩したりね、うん、甘っちょろい絵にしたりするんでかえってダメなんです、そんなものね飽きられちゃうんです、はい、うん、やっぱりきちっとしたいじゃないとね、うん、いい本ってみんなそうだもんね、
そうおっしゃる通りなんです、結局その絵を見るってこと、その絵を体験するってことが大きくなってから本当の絵をちゃんと自分で楽しめるかどうかってことにも結びつかなきゃいけないんですよね、それと動きですよね、やっぱりルーブルにあるような絵は額縁の絵じゃないですか、それと絵本のジャンルはちょっと違うんですよね、でそこまでいきますと日本の絵巻物がその原点にあるとよく言われますよね、大英博物館にあった模写ですよね、模かな、そういうものも見ながらイギリスの作家たちは絵本作家たちは動きというものを、だって字が読めなくたってこうやって巻物でやっていけば大体物語たどれるじゃない、長寿戯画だって、
はい、
あれが基本だっていうふうに言われます、絵はもちろん一流ということで、
小沢先生も大きな株を使って
大きな株、そうね、佐藤忠亮さんのね、なん
か三角形の構図とか説明されたことありますね、
あれはもう本当世界一の絵本だと思うな、佐藤忠亮さんのね、大きな株、もう本当隙間なくできてるよね、字は何もないんだけど家があっておじいちゃんがいて株があって、それがもうバラバラにならないできちっと画面に収まってね、あれ佐藤さんは本当に綿密な計算をして三角形で作ってらっしゃるんだね、であの辺は全部三角形でいってるんですよね、それすごい、そこはもう見事な計算が働く画家としてのね、計算素晴らしいな、僕あれ本当世界一だと思う、
僕あれで2つ忠亮さんとの関係で感じたことがあって、1つは引っこ抜く体重じゃないですか、
株をみんなで引っこ抜く、
それがね、忠亮さんどんなに書いても最初のうち押してるようにしか見えなかったんですって、でしょうがないから家の柱に紐をつけて、ずっと自分の筋肉を見るんですって、彫刻家ですから ね、
そうだよね、
で筋肉はどうなってるかってことを観察した上で、あの絵が出来上がっていったんです、
ね、
確かにね引っ張ってい
く、そうだ、僕の兄貴は彫刻家なので、一時忠亮さんのお弟子だったんだけどね、だから何回かお家行ったことあるんですけど、本当に彫刻家ですからね、もうあれ見てると本当に彫刻家ってよくあるね、体の骨格が全くごまかしがないんだよね、であの2ページ目かな、なんかねおじいちゃんが立ってるとか、あれ木彫にしたらそのまま立つよね、転ばないよ、ピシャッと見ると実に見事ね、同時に物語としてもねものすごくいいと思うんだよね、特に僕はよく昔の時代だけであれ使うんだけどね、みんなでうんとこしょどっこしょって引っ張るでしょ、ネズミまで引っ張る、一生懸命引っ張ってるところと、それから最後の方で抜ける直前にね、ネズミが引く直前のところってのは全然画面が違うんだよね、そっちは遊んでるわけ、一生懸命引っ張ってるのはネズミだけでね、初めの方は全員一生懸命引っ張ってるんで、最後はネズミだけ一生懸命で他のもの遊んでるのね、そういうとこもね実に忠亮さん画家としてよく考えてらっしゃる、あれはもう本当世界一だと思うな僕は、あれは外国でも出てんでしょ、
出てますよね、
そうだろうね、
それで大型絵本、目の不自由な子どもたちのために作ったことがあって、その構成図を持って忠亮先生のアトリエに行ったんですよ、そしたら忠亮さんがそれをこう並べてみながら、僕って絵がうまいねって言われたのねそうだと若い頃描いた、
なるほど、
そのがっちりとした絵がね、
あそ
どんなに迫力があってうまいかって、
あ若い時の作品なのね、あそう、
つまりシベリアから帰ってきて、そして
すぐの頃、
すぐの頃
です、ね、あそうですか、僕の兄貴はね忠亮さんがあの武蔵野美術大学の先生してる頃なんですよ、はい、1年間武蔵野美術に兄貴がねいたもんだ、その時に教わったのね、なんか彫刻が出来上がってこれから出品するっていう直前のところへ僕言い合わせて、忠亮さんが最後の仕上げしてらっしゃるの見た覚えがあるな、
お二人ともお会いになってるっていうのがすごいですね
まあね、でもその頃は全くね兄貴にくっついてただけで脇から見てるんですけどね、
仕事ですもん
今絵本の絵の話がありました、文章も大事ですよね、
もちろんですね、
いい本を大人が子供にちゃんと選んであげなきゃいけないっていうことですよね、
もちろんそうです、
うん、
一番いい手は、
はい、
優れた昔話をいっぱい読むこと、
うん、
そうするとお話ってどういうものか、うん、ってことが分かります。でそのお話の構造が、ああこんな風になってるんだっていうことが、うんうん、お母さんたちが分かったら、創作の絵本でもなるほどこの人はこんなにうまい話書いてるけど、これは昔話から学びながら書いてるんだなってことがすぐ分かります、
うん、
だから結局は昔話に行き着くんですよね、
うん、
昔話にやっぱり起承転結になっていたり、正道八ってパッとおしまいになったり、いろいろあるじゃないですか、パターンは、
うんうん
う
ん、
そういう昔話のお話のやっぱり話し方をずっと学びながらやってきた人たちが、素敵なやっぱり物語を書くようになってますよね、
うんうんう
ん、ちなみにピーター・ラビットのポターなんですけれども、彼女はピーター・ラビット書く前に3つのことから学んでいまして、
うん、
で1つはイギリスの昔話集です、うん、イングリッシュ・フェアリー・テイルスですか、ジェイコブズの、うん、あれはもう本当に子供の頃から同世代のちょっと前なんですけどね、うん、読みまくっていたわけで、もう一つがシェイクスピアですよ。
あー、そう、う
ん、シェイクスピアをね本当に暗唱するくらいまでポターは読んでいたらしい、うん、それと聖書ですね、
あー、そう、
はい、この3つの文章を彼女はもういつでも取り出せるような、
うん、
そういうところから子供に向けて書き始めたわけですよ、
うん、
だから鬼に金棒って言ったらおかしいけれども、うん、やっぱり見事な文体は、
うんうん、
あのグレアム・グリーンがポターについて、うん、子供の頃にどんなにポターの絵本を読みながら楽しんだかってことを書いてるんですけどね、うん、イギリス作家たちは本当にポターの影響を受けた人が多いんですよね。だからやっぱり学ぶべきところは、うん、一つには昔話がありますね、
うんうんうん、今日は編集者として作家として子どもの本に深く関わってきた斉藤敦雄さんと小沢先生の対談の模様をお送りしました。絵本大学とてもいい取り組みですね。
いいと思うよ、
うん、
とても評判いいのでね、もっとあちこちでやってもらったらいいなと思ってますけどね。
そうですね、広がっていって、
う
ん、たくさんの人に聞いていただきたいですね、
うん、本当はね。
大きな株の絵本、この番組でも何度も小沢先生がいいっておっしゃってた通り、世界中でもとてもいい絵本なんですね。
そうですよ、本当にあれはもう正真正銘世界一ですね。
うん、さて来週も斉藤敦雄さんと行った対談の模様を聞いていただこうと思います。来週は海外の図書館の話などをお送りしたいと思います、
う
ん、
そうですね、はい、
それでは小沢先生どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫昔話へのご招待。